猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。
猫のしっぽポッドキャスト第85回始まります。
はい、始まります。よろしくお願いします。
確か今回85回ですよね。
85回ですね。あっという間に、
うん、あっという間に、はい。で、実はこちらは昨日はめちゃくちゃ暖かくて4月中旬の陽気でしたけれど、北海道、
あららららら、北海道もめちゃくちゃ暖かかったですよ、うんうん、って言ってもジャンバーなしにはいられない感じだけど、
まあ、そうでしょうね。昨日は逆にこう、あの、朝はちょっと、まあ、コート着てもちょうどいいかなっていう感じだったんですけどね、うん、昼間も逆にコートいらない、暑いって感じでしたね。
うんうんうん、そうですよね。なんかニュースでもすごいなってましたもん。そっちがニュースいっぱい出てました。あったかいって、
ニュースになるぐらいあったかかったですね。はい、羨
む限りです。
うんうん、まあでも本当今年はやっぱり、先週も話したんだけど、やっぱり暖冬なんですかね。もう全然雪降らないし、
うんうんうんうんうん、そうですよね。雪一回か、結局降りました。チラッと降ったんでしたっけ？
チラッと降ったんだけど、積もるのもそんなに積もらなくてって感じですよね。
あ、積もるほどでもなかった感じ。うん、
そう。
そうか。やっぱね、気候が変わってきちゃってるんですかね。
温暖化なんでしょうかね。まあそんなこんなで。始めていきましょう。
猫のしっぽ。
はい、じゃあ猫博士のコーナーからいきましょう。
はい
はい、はい、それでは今回は教えて猫博士のコーナーに行ってみたいと思います。
はい、
はい、今週は久々に、質問が来ました、猫博士に。
おお、嬉しいですね、
はい、ということで早速読んでみますね。
はい、
沢田健一さんからのご質問で、教えて猫博士ということで、はい、最近近所の飼い猫が敷地内の同じ場所にうんちをしていくため、写真の製品を散布、うん、でも一定期間するとダメなんです。慣れのためか違うものに変えたりしますが、うん、何か他に方法ありますか、ということで写真を送っていただいたんですが、うんうんうん、嫌がる刺激で寄せつけない強力猫回れ右っていうマキナーの薬を巻かれてるんですけれど、うんうんうん、あまり効かないと。しばらくするとまた慣れちゃったのかどうか分かんないけど、しばらくすると来てしまうと、
うん、
いうことのようなんですが、
これあのなんか下の方に雨に強く長持ちって書いてるんですけど、はい、やっぱり雨で匂いが薄れたりとか効果が薄れたりするので、はい、この製品でもいいので、はい、ずっと長く巻き続けるか、はい、それでもダメな場合は、
はい、
もしお知り合いの方に犬を飼ってる方がいましたら、
はい、
犬の糞をいただいて置いとくと、寄らなくなります。
え、そうなんですか。
はい、
なんか不思議な感じですけど、
うんうんうん、なんだろう、猫って自分のまあ、はい、ここでいう沢田さんの家のところが気に入ってしまったらしく、はい、その自分の、はい、そう決めた場所でしかしないっていう習性があるので、はい、違う、まあ、同じその家族家飼いとかしてるのとは別として、
はい、
う動物の糞とか汚い場所には、はい、あの絶対にしないんですよ、習性的に、
はいはい、
なので本当一番は天敵になるような、
はい、
なんかもっと野獣的なも
の野獣
なんか糞、そう糞がいいんですけど、うん、でもそんな野獣的なペットを飼ってる人がいないので犬の糞とかで十分なんで、うん、
はい、
うん、それを置いといくと、うん、あの寄りつかなくなります。
ああなるほど。
うん、本当はなんかクマの毛とかオオカミの毛とか
はいはいはいはい、
そういうものがとか尿とかがあれば、
はいはい、それが一番いい、
そういうのを散布だったり、うん、うん、あの近くに置いとくのが寄りつかないんですけど。
なるほど。
一番手短で手に入りやすいといえば犬の糞が一番効果的で、うん、あれかなと思います。
はいはいはい、あのよくあれじゃないですか、ペットボトルに水を入れてなんかギラギラするようにして、
うんうんうんうん、それでもいいですね、
寄らなく
なりますね、なくな
るってよく聞きますよね。
うんうんうん、そのお庭がどういう形状になっているかっていうのがあんまりわからないので、はいはい、あれですけど、あの水の場合寄りつかな、鳥も寄りつかなくなるし猫も寄りつかなくはなるんですけど、
はい、
結局猫も慣れるし、あとなんていうのかな、あのペットボトルって形にもよるんですけど、
はい
はい、虫眼鏡みたいになって近くのものに発火したりとか、
は
い、燃やしてしまったり、うん、してしまうケースが結構多いみたいなので、
はい、
あれよりかは、あれもちょっと初めは効くと思いますけど、
うん、
すぐダメになっちゃうから、
うん、
うん、
やっぱそういうちょっと
犬の糞がいいかな、
犬の糞が一番いいとでも犬の糞、まあ、あれですよね、澤田さんが犬を飼っておられるんであれば一番手っ取り早いんだけど、うん、もし飼っておられないとするとあれですよね。
そうなんですよね、
もらってくるっちゅうのもなかなか難しくないですか。そういう
ことお知り合いで、お友達に
知り合いで、
犬飼ってないって言って、
うん、飼ってる人
もらえないですかね、
ちょっとくださいって
そう、ちょっとくださいって、うん、
なるほどね、
うん、そんな感じですかね、うん、
まあ確かにね、熊の毛とかなかなか売ってないもんね。
うん、あと、
猛獣の毛って、
そうそう、猛獣の毛とか
毛ってね、言ってないですよね。
あと、はい、うんと、猫って肉球あの柔らかいんですけど結構硬いのが苦手なんで、
はい、
剣山まではいかないけど、
はい、
あのなんていうか少し、あのなんていうのかな、プラスチックの、
はい、
あの剣山みたいなものが猫よけで売ってるんですよね。
はいはい、あ、ちょっとギザギザになってるようなものってことですか。
そうそうそうそう、上にあの、はい、チキーンってあのなってる、
はい、
猫よけなものが100均とかでそれこそ売ってるので、
はい、
そういうのを買ってちょっとその周辺に1畳分ぐらいとか敷き詰めたりとか はい、してもいいと思います、うん、来なくなると思います。
あ、そうすると来なくなると、
うんうん、でもその場合多分近くにすると思うんだけどな、うん、きっと場所変えちゃって、
はいはいはい、
あ、でもそこの場所だけが嫌なのであれば、
うん、
あのそういう剣山的なものを敷き詰めるのがいいと思います。あの普通のペットショップにも売ってますし、
はい、
うん、
なるほど、
っていうのが有効な策ですかね。
はい、わかりました。まあ、
はい、
犬のうんちかその剣山のような、
そう、鋭利な、
ね、
プラスチックの
プラスチックのあれを敷き詰めると、
はい、
はい、ということですね。はい、
はい、
はい、澤田健一さん、質問、ご質問ありがとうございました。こういう感じでね、
うんうん、
猫に対しての猫ちゃんに対する質問みたいなのがあると、
うん、
ぜひ送っていただければ、
うん、ぜひぜひ、ね、皆さんよろしくお願いいたします。
それよろしくお願いいたします。はい、ということで今週は久々の猫博士のコーナーでした。
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。今週の本編は季節柄そろそろ本格的になる花粉症の話をしてみたいかなと思います。
うん、はい、
はい、
時期ですもんね、花粉症。
花粉症ですよ。はい。で、猫好きさんはいかがですか、花粉症。
はい、私は花粉症め何年ぐらい前かな。
はい。
8年ぐらい前から発症しましたね。
ああ、そうですか。
うん、なんか 1回だけなんか何十年かぶりに、
はい、
いつもの15倍だか30倍だか50倍だか、はいはい、なんかは何十倍か忘れてくと、すっごい桁がいつもとありえないほど花粉が多いっていう時期と年がありまして、
はいはいはいはい、
その年から発症しましたね。あ、
ついについ
に、うん、そう、もともと猫アレルギーとかハウスダストとか、はいはい、いろいろアレルギーはあったことはあったんですけど、はい、花粉にはあんまり反応したことなかったんですけど、うんうん、いやー、もう花粉すごいですね、ほんと。ぐじゅぐじゅになりますね。まあ、けど北海道はね、杉花粉が、杉自体があまり少ないので杉花粉がないんですよね。
そうですね、北海道は確か杉花粉、花粉症っていうか花粉が飛ぶのも逆に白樺の花粉が飛ぶって聞いてるんですけど、杉よりは、
うんうん、って言うけど基本、
はい、
あんまりなんかその白樺に花粉、白樺の花粉症なんだとかいう人は私は、はい、生まれて一度も聞いたことないですね。
ああ、そうですか。
はい、
はい、
なんか、うん、春にその花粉症ネタでワイワイすることは北海道でもなかったですね。
はいはいはい、あ、いや、逆に北海道の方って花粉症の人いないんですか。うん、そういうわけじゃなくて、
いや、あ、いな、少ないかもしれないですね。なんか細菌が多いところで、
はいはい、
あの生活というか、はい、幼少期に過ごすと花粉症になりにくいっていうのを言いますけど、はい、北海道は結構農家とか農場とか、
は
いろ、
は
いろ、まあ、うん、そういう細菌が多いところが多いから、うん、あとペットを飼っていたりしたらあまりならないとかっていうのも言うんで、うん、
そうなんですか。
うん、だからか分かんないけど、うん、北海道で花粉症ですごい秋、もう春つらいんだよねみたいな、そういうのは一度も聞いたことないです。
うん、なんかそれはそれでいいような、羨ましいような感じですね。
うん、そうですね。どうですか。
ああ、うん、私ですか。
はい、
私もずっと花粉症とは無縁でしたね。あんまり気にしたことなかったですよね。春だからといってなんか、
うん、
ぐしゅぐしゅになったり目がしょぼしょぼっていうのはなかったんですけど、今年なんかね、うん、もしかしたら花粉症気味
あら
なんか鼻がぐしゅぐしゅしだしたり、まあ、うん、今もそうなんですけどね、うん、風邪ひいてるわけではないはず、うん、熱もないし、
うん、
なんだけどちょっと目がしょぼしょぼとしてるかなというのと、鼻がちょっとぐしゅぐしゅしだしたかなと。
それって、
うん、はい、
普通にそのなんだろう、収録とか仕事が忙しすぎて、うん、睡眠不足で、うん、免疫が下がってで弱ってるってだけじゃないですか。
あ、単に弱ってるってだけ。
そうそうそうそう。
そうかもしれない、ね、花粉症じゃなくて。
そうそうそうそう。
うん、そうかもしれない、ね。
それか、うん、その免疫力下がって花粉症を発症してしまったか。
してしまったか、どっちかっていうことで、ね。
そう、どっちか。
アレルギーもあんまりなくて、アレルギーって唯一風邪の注射、昔風邪の注射をされた時、そのピリン、よくピリン、ピリン系の風邪薬でジンマシンっていうのが
あったんです。ほうほうほう。
小学校の頃一度なって、ああもうピリン系の風邪薬ダメだねっていう、
うーん、
アレルギー、唯一 今多分アレルギーだなと思ってるのはそれぐらいなんですよ。
ああ、
うん、他でなんかアレルギーを起こしたってあんまりアレルギーとか、うん、まあ、そういうジンマシンだとかそういう痒くなるとかそういうのを起こしたのってほとんどなくって、
うん、でその幼少期の時は、うん、その痒み的なジンマシンが起こったんですか？
あ、その注射、あの風邪をひいた時に、小学校の3年か4年ぐらいの時かな、風邪をひいた時に、まあ、行きつけのもう向かい、実家の向かいがその小児科というか、
うんうんうん、
内科 のお医者さんだった、もう本当に行きつけのお医者さんだったので、うん、でちょっと今回症状ひどいねって、ちょっと強い薬打とうかって、風邪薬のそのピリン系の筋肉注射を打たれたですよ、
うん、ほいほいほい、
もう10分後か20分後全身ジンマシンでしたね、真っ赤になって、全身一発でジンマシン出ましたね、うん、ですぐに、
あのなんかイタリー的な、
うん、そうで、すぐにそのお医者さんのとこ行って、なんか全身がいいんですけどああ出ちゃったのねとか言われて、まあそれ女優さんだったんですけどね
うんうんうん、うん、
女優さんだったんだけど、そのああ出ちゃったのねって言って、そのジンマシン用のその薬を打ったら、もう30、うん、また30分ですぐにジンマシン収まって
早いですね、
効きが、あ、ピリアンアレルギーだったのねって結構脳天気に言われて、言われたのは鮮明に覚えてますけど、で一発で治ったっていうのはすごい鮮明に覚えてて、
へえ、いや辛そうですね。
それがね、それが唯一のアレルギーでしたね。でそれ以外は全然花粉症にもなったことなくて、この年になるまで、
ほうほうほうほ
う、うん、で嫁ちゃんは嫁ちゃんでもこれ激しい花粉症でですね、ひどい花粉症で、
あ、
うん、もういきなりだからもう、うん、春先というかもう冬のうちに耳鼻科の先生とこ行って薬を大量にもらってきて、花粉症の
はいはいはい、
うん、でもう飲み始めてみたいな感じで万全の体制で、それでもやっぱりマスクしてとかね、外出るときは、
うーん、
っていう感じですけどね。
それはその奥様は何だっけ、うん、そのアレルゲン的な、あ、なんか何だっけ、アレグラでしたっけ、なんかそういうアレルギーのを発症したものをちょっと抑えるっぽい薬を飲むんですか、それともアレルギーを慣れさせようとしてちょっとずつなんかそのアレルギー物質を摂取するなんかやり方もあるじゃないですか。
ああ、いろいろある、いや詳しくは全然知らないです、どういう薬飲んでるのか。多分その抗アレルギー薬みたいなやつを飲んでるんじゃないかと思うんですよね。抑える薬を飲んでんじゃないか とか、
うん、
じゃないかと思うんですけど、全然詳しい話は知らないんだけれど、
ああ、そうなん
だ、慣れさせるっていうやつじゃないんじゃないかなと思うんですけどね、抑える方の薬だと思う、うん、あのハウス、やっぱり猫好きさんのと同じでハウスダストもダメなんですよ、ホコリとか、あ、
はいはいはい、
だから別に花粉の季節じゃなくてもちょっとホコリっぽいとすぐクシャンクシャンってくしゃみが出ちゃうとか、
う
ん、まあそんな感じですよね。
いやでもね、いろいろ大変ですよね、アレルギー。
大変だよね本当にね、うん、まあ、だから絶対花粉症になりたくないなと思いつつ、今年はちょっと変だなっていう
危ない危ない、
うん、危ない危ない、いやもう本当にね、確かにおっしゃる通りで免疫力が低下してるんじゃないかっていうのひしひしと感じません最近
そうですよね、なんか私もガンさんが日に弱ってってる感じがするもん、
あのね、なんだろうね、なんかそのやっぱりあれなのかな、寝不足っていうか、確かに熟睡できてないような気がするんですよ、う
ん、ああ、
そんなにね短い、そう、徹夜っていうわけではないし、睡眠時間が短いってわけでもないんだけど、なんかやっぱり熟睡できてる気がしなくて、うん、朝起きてもすっきり起きれないみたいなね、
あ、
うん、感じはありますよね。だからなんか仕事のやっぱストレスがあったりとかいろいろ重なってるんだとは思うんだけど、
うん、だってリアルにあんま寝てないじゃないですか。
いや、まあまあ確かにね睡眠時間短いっちゃ短いんだけどね。
いや相当短いと思いますよ、本当。
そうかな、でも4時間5時間は寝てるような気がするけどね最近。
いや4、5時間でしょ。
3時間、
いや私死んじゃう。
短い時は3時間とかね。
うーん、
だけどまあまあでも
3時間なんて睡眠のうちに入れてあげませんよ。
いやそうですか、
仮眠ですよ、仮眠。
仮眠その代わりね、その代わり寝だめったけじゃないんだけど、うん、土日は結構ゴロゴロしちゃったりするときありますね、昼間でも。
ああ
、お昼寝とか行って2時間ぐらいお昼寝したりしますからね、ご飯食べたとなんかだるくなって。
いやそっか、いやそれでもな、
うん、でも平日はやっぱほとんど4時間5時間ぐらいですかね、今ね平均で寝てても。
朝何時起きなんですか、いつも。
昔はあの朝ウォーキング真面目に真面目に言ったらおかしいけど、朝ウォーキング頑張ってやってた頃は5時起きぐらい で、
はい、
で30分40分でやってっていう感じだったですよね、うん、準備してから出てって大体6時ちょっと過ぎぐらいまで30分40分歩いてって感じだったんですけど、
うんうんうん、
もう今はね6時か下手したら6時半ぐらい起きですね。
うん、
でそこで朝ごはん作ってみたいな感じで今やってますけど、
うん
うん、寝るのが大体午前様っていうか、
ね、
0時とか1時なんで、まあ4時間5時間ぐらいは寝てるかなって感じなんですけどね、大体。
イングレスを少し抑えて早めに帰って寝るのがいいんじゃないんですか。
確かにね、そうなんだよね。
うん、うんうん、最近だって前になんか聞いた感じだとさらっと、いや週5回イングレスしましたとか歩きましたよって言ってるけど、
それがさ 4、5キロから5、6キロぐらい歩いてるんで、
多分歩いてるって聞くから、ってことは1時間は歩いてる、
ね、最低でもやっぱり1時間ぐらい歩き回ってますよね、うん
うん、それを考えると1時間早く、いや1時間半早く帰れたんじゃないのって思わなくもない。
確かにね、そうだよね、
そうですよね、う
ん、夜の見回りしなきゃいいんだよね。
そうですよ、少し見回り休憩されて休まれたらいいんじゃないですか。
でもね、
でもね
、うんうん、あれですよ。うん、私なんかまだまだそのいわゆるコミュニティっていうか、そのイングレスやってる仲間、近所のね、あのいわゆる、
はい、
あのはい、コミュニティみたいなのに今参加してるじゃないですか、近くの近場というか、まあ、
はい、はいはい、
ね、
されてます ね、うん、
そこのメンバー見るともう半端ないですからね。
何、あの集会が、
いやいや、じゃなくてその1日10キロ来ましたみたいな人が平気でいますからね。私の 4,5 キロなんて、そうそう、だから 4,5 キロなんてまだまだひよっこ扱いですよ、だから。
いやいや、ガンちゃん、あの、はい、その人とガンちゃんは違うんだよ、うんうんうん、
まあ多分ね、
そのお仕事も違うし、
さらに私たち
収録してるわけだし、
まあだね、確かに、あの、そうなんでね、うん、ポッドキャストも やりのイングレスもやりのって、うん、まあ、ちょっと無謀な気がだった最近してきて、
いやそうですよ、ね、だったらもうラジオを少し休むか、うん、イングレスを休むかしないと、
どっちか休むしかない、
体持たないよ、
持たないよね、うん、確かにね、
持たない本当に。
いやいや、猫関さん、あの花粉症の話なんだけど、はい、今日その私にそのそう、あの私の弱ってる話してましょう。
ダメだよ、ガンちゃん。
でもね、確かに
自分を大切にしないと。
いやいやいや、大切にしてますけどね、うん、そのあの体力増強というかね、うん、あのちょっと運動にはなってるんでね、
うん、あ、まあね、よくも悪くもね、
うん、よくも悪くも、まあ、運動にはなってるんだけどね、
まあ、だから体が疲れるっていうこともあるけどね。
そうそうそうそう、
うん、うん、
ただ確かに時間的に厳しいよね、
うん、って思う。
あの体力的にも若干ちょっと削られてる気がするけど、 その時間をかなりいろいろなところで削られてるような気がすごいしないではないですね、確かにね。
うん、まあね、イングレスするようになって伸びがね少し減ったのかなって思わなくもないけど。
ああ、まあ確かにあのそうですね。
うん、
っていうか、まあ、まあ今ちょっとね仕事がバタバタなんでゆっくりあの飲みに行くっていうのはなかなかできなくてっていうのはあるんですけどね。うんうんうん、まあ確かに昔に比べるとね随分減ったような気がしますね。
うん。
うん、
ねえ。
まあその分あのスキットルでウイスキーチビチビ飲みながらウォーキングしてバースターぶっ放したりしてますけどね、酔っ払って勢いで。って酔っ払わないけどね、そんなスキットルごときじゃ酔っ払わないんだけど。
そっか、だからあれが必要なんだ。
そうそう、あれが必要なんですよ。
鉄の鉄瓶と鉄の
水筒、
持ち運びするやつ。
そう、持ち運びするちっちゃな水筒みたいなやつがいるんだけどね。
はいはいはいはい、はい、そういうことですね。いや何に使うんだろうって思ったね。まあお酒は入れるんだろうけど、
うん、
でも仕事にそれ持ってくってことですよね。
いやいや、まあ、
持ってって帰りに、
そうカバンには入れとくんだけど、もちろん仕事中は飲みませんよ、そんな。
いやいやいや、そりゃそうですよ。
ただ帰りにね、どっか飲みに行くんじゃなくて、うん、歩きながらでも飲めるじゃないですか、ちびちび。
うんうんうんうん、そうですね、
うん、
絶対に周りの人あの人アル中なんだって思ってるじゃないですか。
あ、多分そうだと思われますね。いや
そんな、
スキットル持ち歩いてますって言った瞬間にそれを持ち歩いてる人初めて見ましたとかね、うん、それを持ってる人それを持ってる人はアル中の人しかいないと思ってましたとか言って、いやいや私アル中じゃないんで、ないんですけど一応仇のサラリーマンなんですけれどとか、必ずこのスキットルをね見るとそういう風に言われるんですよね。
それは言いますよ。私たち初めて会った人でも言いますもん、それ持ってる人いるんですねって、うん、あ、面白い、言われちゃいました。
いや、思い切り言われました、うん、いや、これで暖を取ってるんですよ、ちょっと最近冷えるんでって。夜歩き回るじゃないですか。
いや、歩き回るから別に汗かくからいいじゃないですか。
いやいや、
そんなね、
汗かくってそれあのジョギングしてるわけじゃないので、
あ、まあね、
そこそこはまあまああれなんですけども、やっぱり冷えるときは、思いっきり冷えるときあるじゃないですか、冷え込んだときが。
でもね、実際にお酒飲んだらね、お酒軽く回って外にいたら逆に体冷えますって、
うん、ああそうなんだよね、飲んだ瞬間はね、あったかいんだけど。
そうそうそうそう。うん、いやいや、まさかですよ、本当に。あ、でもそう、まだそう、だんだん話がね、それてるけど。
はい、
そう、私、この間久しぶりにイングレスできまして。
お、はいはいはい。
札幌の駅というか、うん、大通り周辺をやりまして。
はいはい。はいは
い、すごいバッチ、あの。
たまりました？
はい、ミッションやっていっぱい貯まりました、
うん、今、え、じゃあ今ミッションのあれだと、
あ、いや、貯まってても今まで4個とか5個ぐらいしかなかったので、うんうんうん、で今何個になったっけな。
え、じゃあミッションメダルあれ開いたんじゃないですか。
メダル、
うん、25個で銀メダルになるはず、あのシルバーが取れるはずなんで。
あ、そんなには行ってないです。
あ、そこまで行ってない
、うん、今まで、
うん、
3つだったのが、
うん、
3つだったのが1、2、3、4、5、6、7個やった。
でも少なくともじゃあブロンズね、銅メダルは空いてるよね。
あーかな、
うん、空いてるでしょ。
どのマークなんだ。
なんかひし形の、
うん、
あ、になんかニョロがついてるようなマーク、スペックオプスってあるじゃないですか、はいはい、これですよ。
オプス、はいはいはい、あ、5個のがついてますね。
5個のがついてるでしょ。だからブロンズが空いてるんじゃないですか。
あ、そうそうそうそう、空きました。
25個やれば、25個ミッションやればこれがシルバーになるんで、
100であれか、
うん、そうそう、ゴールドになる。
ちょっと札幌でできる限りやっていこうかな。
うん、
札幌来てたら うちの近くはあんまりミッションがないので、
まあ横浜のね、本当市内だとか、ね、あっちの方関内だとか港未来とかあっちの方には多いですよね、ミッションが。
うん、そうですね。うん、あ、でもそう、最近また増えたんじゃないんですかね、きっとね。なんかミッションってこれ、うん、今自分が現在いる地域の近くのミッションしか出ませんもんね。
その分しか出ませんね。うん、まあ、まあまあ、なんか花粉症の話からずいぶん、ね、離れてしまいましたけれども
そ, うそうですね、
まあまあ、
花粉症から、
ね、まあ、いつも脱線するんでそれ全然構わないんですけどね我々の話は
我々の話は
そうそう
そうそうそう、でもそう話を戻せば、うん、お母さんあの薬の、ね、アレルギーあるって言ったじゃないですか、
うん、はいはい、
私も薬アレルギーあって、
はい、
シェフゾンとクラビットっていうやつがダメなんですよね。
あ、クラビットって名前聞いたことある。シェフゾンっていうのは聞いたことないですけど、クラビットってなんだっけな、なんかの薬ですよね。
なんか両方ともなんか発熱を抑える抗生物質みたいな感じ。
あ、はいはい、あ、そうそうそうか、抗生物質みたいな薬なんだ。それはやっぱりダメなんですか。
そうですね、私はそれやると、うん、飲むと、うん、あの急性肝炎になります。
急性肝炎、
そう、それでなんか一度入院したことがあるので、
うん、そうなの。
そう、学生の時にすごい発熱で、それずっと飲まされてて、
うん、
でも熱下がらないからちょっとおかしいねって言って、うん、じゃあ違う薬を渡すねって言って、その違う薬もずっと飲み続けたんだけど、でも熱下がらなくて、うんうん、でちょっと血液検査しようかって言って検査したら、肝臓の数字がありえない
数字になって
て、
あら、
そう、即入院になってみたいな、
あら、
そう感じで、でたまたまその時父も膵臓で入院してて、
はい、
生まれて初めて入院が父と斜め向かいの病室で入院したっていう
あら、まあ親子で入院、
そう、親子で入院してましたね。いやー、その時本当学生で、学生は卒業してたかな、ギリギリ、うんうん、だけど19とかですごい全然お金がなかったので、
うん、
いつも父の部屋にいて、あの、うん、テレビカードのカード、あ、なんだっけ、テレビってカードで見るところだったんですよ。
はいはいはい。
で、なので父のカードを使っていつもテレビを見てました。
はいはいはい、
そうだったんですよ。
それは大変でしたね、
うん、ねえ、本当に。
まあ、でも確かにね、そのアレルギーだとかそういうのってなんか分かんないからね、自分ではね。
うん、そうなんですよね。
それ当たってみないと本当に分からないんで。
そうそうそう、うん、もうだって肝臓だってどこにあるのって感じでした、うん、よく聞くけど肝臓って何、うん、みたいな、何するとこみたいな、うん、まあでも、うん、まあ、でもそこから肝臓ちょっとね、なんか悪くなっちゃったんで、うん、まあ、なんかその B 型肝炎とか C 型肝炎とかではないんですけど、
うん、
すぐなんか調子悪くなると肝臓の数値が上がっちゃったりとかするんで、うん、なるべく、はいはいはい、うん、気をつけてますけどね、お酒とかもあんま飲まないようにしてるし、うんうん、ガンちゃんがそんなね毎日お酒飲んでね、すごいなと思って、うん、むしろ肝臓が強いなと。
いやいや、あのガンマ GTP がありえない数値ですからね。
ガンマ GTP 上がってます
よ、ね、上がってますよ、思いっきり上がってますよ、うん、それに脂肪肝だって言われてるし。
本当、そんなにスリムなのに脂肪肝なんだ、
うん、まあ別にあのあれじゃないですか、体型とはあまり関係ないような気がしてるんだけど、
あ、うん、そうか、
単に、
そうか、体内脂肪とかじゃなくて、その、はい、肝臓が脂肪が多い
と、肝臓が霜降り状態になってるだけなんで。
ああ、そっか、うん、じゃああんまり外に あからさまに見えて分かるわけじゃないから。
そうそうそうそう、
あ、そっか、うん、いい話からね、すごい話に変わっちゃいましたけどね、うん、まあ、まあでもそんな感じですかね、
で、まあまあ、あの話はちょっと戻しますけど、猫好きさん、じゃあ花粉症の薬は飲んでおられるんですか？
あ、でも、ひどい時は飲むけど、普段はあまり飲まないようにしてます、
うん、あ、できるだけ飲まないようにして、
はい。
え、それで辛くないですか？なんか鼻がぐしぐししたりとか、うん、目がしょぼしょぼしたりとか。
そうですね、しますよ、
うん、
なので、うん、あの仕事の時は飲みます。
ああ、はいはいはい、
うん、けど仕事じゃない時はあの、うん、垂れ流しにします。
垂れ流し、
はい、
いや、そうなの？ね、我慢、いや、辛くないと我慢できるレベルなんだ。
あ、うん、でもそう、我慢できる程度の花粉症ですね。そんな多分奥様ほどはひどくないと思います。
もう、 うちの嫁ちゃんは全くそれがもう我慢できるレベルでは多分ないので。
ああ、そっか。まともとこちらの方でしたっけ？
あ、そうですね、あの、関東の出身ですけどね。
あ、ね、関東の方多いですよね、花粉症の方。そうそう
そう。逆に田舎もはね、私もそうなんだけど、田舎もあまり花粉症って聞かないよね。
ね、ならないですね。
ならないよね。もともと花粉まみれだったからなのかわかんないんだけど。
ああ、
慣れ、それこそ免疫があって、うん、っていうのがあるんだろうけれどもね。
ね、なんかよくわかんないですね、その花粉症って。なんか水、うん、コップに水を注いでて、うん、溢れるじゃないですか、うん、溢れた時点で花粉症が発症みたいな感じになるって聞いたんですよ、はいはい、
うん、なんかよくそういう風に言いますよね、
うん、なので一度、うん、はい、そうそうそう、あるね、そう、一定量を超えて体に入ってくると、うん、まあ、それからずっと花粉症だみたいな、ね、うん、話を聞きますけど、どうなんですかね。そういう昔からその花粉に接したりとかしてる人はならないっていうのは、うんうん、その、なんだろう、花粉を撃退する免疫力が強いから、
うん、そういうことなんじゃないでしょうかね。過剰に
ならない、
うん、そう。で、逆にね、慣れてない、もともと花粉に慣れてない人が、うん、そのある、もうずっとある一定量以上浴びてしまうと、
うんうんうん、
過剰に反応し、その免疫っていうかね、まあ、その免疫のところが過剰に反応してしまって、
はいはいはい、
それを排出しよう、花粉を排出しようとして涙だとか、
あ、
鼻水だてが止まらなくなっちゃうってことじゃないかと思うんですけどね。
うん、そうですね。今なんか一番マスクの中でも有効的なのは鼻に、なんか鼻マスクっていうのが一番有効的だって聞いたんですけど、あのね、外からもそんな見えないし、
うん、
あれも
鼻マスクってなんか、うん、そのなんか液体みたいなの塗るんでしたっけ？
いや、
液体というか、
うん、鼻に刺すん
です。刺すんでしたっけ？
なんていうのかな、丸が2つあって、うん、その丸と丸をつないでるものがありまして、はいはい、それを鼻に、丸と丸を鼻にブスッと、
ブスッと
鼻つってみたいな感じで刺してで、そのつないでるものは鼻の下にチラッと透明で見えてて、
あ、ちょっと見えるけどって感じ、あんまり目立たない、
牛の輪っこみたいな感じで、そうそうそうそう、
鼻輪みたい
に
ね、
立たないようについ
てて、
みたいな、はいはい、うん、
それってでもなんか息ができないじゃないですか、鼻で。苦しくないのかな。
いや、うん、まあ、そこそこ苦しいみたいですけど、でも、うん、花粉が入ってこないから、
うん、
目とか鼻とか痒くないみたいですよ。
あ、なるほど、
うん、あと、もし鼻水が出てきても、そこで止まるから、
うん、
逆に、
うん、
だからなんかそれはそれでいいみたいですよ。
すごいですね、なんかでもね、鼻マスク、
いや、そう、鼻マスクねえ、私もアレルギー症状が出たらそれいいなとは思ってますけど、
はいはい、
うん、
まあ、今は北海道だからあんまり出てない、辛くないってことですか、うん、
そうですね、そう、そっち帰ったら結構出ます、やっぱり、あ、
やっぱり、あ、
うん、目かゆくなって眼科行って目薬もらってきたりとか、はいはい、アイボンとかもちゃんとすごいまめにやったりとかするし、けど薬はあんまり飲まない、
ね、ないようにしてるんだ、
うん、してますね、まあ、あんまりにもひどくて鼻かみすぎて頭が痛くなり始めたとか、うんうん、そういう風になってきたら飲みますけど、
じゃあ主にやっぱり、じゃあ猫背さんってやっぱ 目がかゆくなったりとか目の方に来ちゃうの、やっぱ鼻水が出たりもするのかな、う
ん、あ、そうですね、うん、鼻水と目がかゆくなるのが多いかもしれないですね、うん、動物のアレルギーが出ると喉も痒くなるけど、
はいはいはい、
うん、基本的には目と鼻水かな、
うん、
うん、でも顔洗ったりとかお風呂入ったりとかでよく念入りに洗ったりとかしたら結構治ります。
なるほど。あとあれですよね、うちの嫁ちゃんもよく言うんだけど、外から帰る時にその家の中入る前にはたいて花粉を落として帰るとか、服についてる花粉を、
ああやったことない、
あ、なんかそこまでしないとやっぱり結構反応するとかって言ってますね、うんうん、そのまま花粉がついたままで、例えばコートとかそういうのを着たままで入ってきちゃうと、
ああそうですか、
それぐらい敏感になんか反応するみたいですよ、
ああ、いやー気の毒ですね本当に。リスナーさんも結構いらっしゃるんですかね。
結構いる と思うんだけどね、花粉症の人ってね。逆に今時って花粉症じゃない人の方が少ないような気がするよね。
ああ、まあ確かにそうですね。東京の方だとそうですよね。まあまあそんな感じですかね。
まあそういう感じですよね。まあ何かね、ぜひさっきの鼻マスクじゃないけど花粉症に効く、ね、うん、方法とかね、
うん
う
んうん、
これがいいよっていうしのぎ方だとかってあれば教えていただければいいかなと思うんですけれどもね、
うん、そうですね、
うん、
これがあってね、僕はあのしのげますというか
、はい、
ね、いう意見がありましたらね、ぜひぜひ皆さんの方よろしくお願いします。
ということで、はい、よろしくお願いします。今週の本編は花粉症の話でした。
はい、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
このファイルは前編です、後編も合わせてお楽しみくださいね。